イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
振動中。
さあ、今日はどちらにお邪魔してますか。
今日も引き続き津市にお邪魔していますね、はい、津市の高野町というところにやってまいりました、
はいはい。前回も芸能町だ、
うん、そうですね、うん、でここの高野町 もうすぐそこに芸能インターがありますので、うん、まあ、芸能町からまあすぐ近くになりますよね。
そうですよね、うん、はい、そう、ここで待ち合わせを、うん、観光案内人の方としてるんですけれども、はい、いらっしゃったようです、はい、今可愛らしい女の子の、ね、ゆるキャラさんとちゃんとした生身の人間の方がいらっしゃいますけど、
はい、津市観光協会の角谷と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いします。さあ、お連れ様は、は
い、この子はですね、竜王桜ちゃんと言います、うん、芸能庁にあります竜王桜を PR するキャラクターの女の子です。
先ほどからすごく激しいパフォーマンスを疲れるんじゃないかぐらいやっていただいてるんですが、
全力で
ねすいません、さくらちゃんラジオですこれ申し訳ありません。すごい
そうね、カサカサぐらいしか
さあ、さくらちゃんと角谷さんに今日ご案内いただくのはどちらになりますか。
はい、今日は、高野花街道っていうのがですね、この竜王さくらちゃんの活動拠点となっております。そちらのレッドヒルヒーさんの森を紹介したいと思います。
はい、なんだろう、森、うん、ね、楽しみですね。いや、レッドヒルヒーサーってめちゃくちゃおしゃれなガーデンなんだ ね。
そうなんですよ、
ね。今日はですね、レッドヒルヒーサーの森のダイダイさんに紹介していただきます。よろしくお願いします。
お願いします。失礼します。さくらちゃんも仲良しなのだからラジオ脱つの
ハグをね、ハグを
して、今ハグをしてましたけど、じゃあ早速行きましょうか、はい、わー、何かわいい、これ
こちらはウェルカムガーデンといいまして、はい、まあ、季節のですね、花をこちらの方に植えておりますので、いつ来ていただいても綺麗なこう花が見ていただくことができます。
季節の花を常に植えている状態なわけですね。
はい、またちょっとこう中園内いろいろご案内したいと思うんですけれども、はいはい、この園内の広さがですね、13万平米ありまして、まあ、東京ドームで表現していいのかあれですけれども、まあ、優に3個分ほどのですね、広さがありまして、でその中の、まあ、6万平米ですねをこう歩いていただけるような形で整備をしておりますので、非常に広い園内になっているんですけれども、はい、
めちゃくちゃ綺麗に整備されてるね。
これ管理も大変ですよ、
うん、管理すごいよ。で歩く道もね、うん、ちゃんと砂利にはなってるんだけれども、うん、それも綺麗に歩きやすいように整備されて、
ね、もう常に綺麗に整備をさせていただいて、皆さんに見ていただくんですけれども、もともとですね、こちら両手に今あるのがシャクナゲなんですけれども、はいはい、このシャクナゲは園内に非常にたくさん植わってるんですけれども、もともと赤塚植物園のシャクナゲのですね、研究栽培農場という形でシャクナゲを植えてどういうふうに育つのかっていうのをですね、ずっとこう見ておりました。で今からもう本当に実は30年ぐらい前からずっとそういう整備をしてきまして、まあ、せっかく非常に、まあ、綺麗なですね、形でシャクナゲとかいろんな木を見ていただけますので、実は1年半ほど前ですね、一昨年の9月30日にオープンしまして、はい、多くの方に今こう見ていただいているというような形ですね。はい、
そうか、じゃあもともとこれだけの緑が、そりゃそうですよね、オープンしようと思って何ヶ月かでできるようなことじゃないですもんね。
ないですね、これね。
今私たちは池の周りを散歩してます、うん、
こちらが睡蓮池といいまして、まあ、少しこう睡蓮の葉っぱが少し見えてると思うんですけども、また夏前頃からですね、まあ、熱帯睡蓮とあと温帯睡蓮、これがもうどんどん次々に花を咲かして、もうここ一面がですね、もう本当に睡蓮が非常にたくさん花が咲く、本当に、まあ、幻想的というか、すごくいい雰囲気に変わってくるんですね。はい、
モネみたいなことになるわけですか。
あ、そうですもうちょっと先に行くとね、モネを見ていただけるんですけども、
本当に
そういうとこもあるの。
モネの、まあ、池をイメージして橋を作っててですね、
はい、
でその橋の上に藤の花をが垂れ下がってくるようにして、まあ、夏ごろ来ていただけると本当にモネの池のイメージ写真撮っていただけたりするような場所があります。
いや、いいわそれ、行きたいね。
季節ごとに見どころいろいろありますよ ね。
春だけじゃないんだね。
本当にあの季節の花が本当は出てきますので、あのぜひあのいろんな季節に来ていただきたい。また来ていただくとまた違った形であの良さっていうのが見えてきますので、はい、こちらがその、まあ、池ですね。
おお、オリーブ橋って名前もついてるよ。わ、水車も回ってるよ。
あ、本当だ、絵になりますねこれ。
絵になりますね、すごい。なんか映画に出てくるような異国の庭園がありますけど、
はいはい、こちらがローズガーデン、まあ、広さが2500平米あるんですけども、中に400品種以上、1500株以上のですねバラが植えられております。はい、
これはねレンガ作りのこのアーチであったりとか、エリアにこう分けられてて、イギリスの、ね、小説とかに出てきそう
ね。こんな、これ噴水ですか、
ね、
はい、噴水です、あちら、ね、はい、
うわー、バラって5月ぐらい。
そうですね、5月の下旬、まあ、20日頃からですねが一番いい時期ではありますけれども、はい、
お花が好きな人はもちろんですけど、写真撮られる方も来られるんじゃないですか。
あ、そうですね、やっぱりいらっしゃいますね、はい、
撮れるよ絶対、は
い、しかもねこのびっくりなローズガーデンってちょっと小高いところにあるから、うん、その向こうにはまた市内一望できるのよ、
ね、
ちょっと山あいのところをね、
う
ん、一望できて景色最高、
はい、
ほらもうちょっと周りの山々も新緑だからさ、
うんうんうんうん、
緑とバラの色のコントラストがさ、
いいね、
綺麗なんじゃない、
はいね、あこれから楽しみです ね、
ね、なんか今広いエリアに来たんで、はい、結構大きいですね、木がいっぱい、
大きいですね、はい、でここからがまあ森のエリアになるんですけれども、でここはですね、まあ、ちょっと少し洋風なイメージがあると思うんですけど、あのカナダにブッチャードガーデンという、まあ、大きな公園があって、まあ、それをイメージしてここの辺りは、造成をしております。
いや確かに、でもなんか、うん、絵になるよここで歩いてたら。この木は何の木ですか。
こちらが、はい、レッドウッドですね、はい、レッドヒルヒーサーの森の名前の由来にもなっている木になります。
うわ、
近づくとね本当に大きさが分かると思うんですけれども、はい。
すっごい大きいよ。でこの木の皮も分厚いよ、
ね、
今にも剥がれ落ちそうな付き方、は
い、ね、また全然あの杉とかそういったものと違うっていうのが分かると思うんですけど、あのレッドウッド、まあ、センペルセコイアという名前なんですけれども、あのアメリカの西海岸の方にしか生えていない木 であの世界一のっぽの木っていうふうに言われてまして、アメリカの方ではあの一番高い木が120メートルぐらいありまして、はい、生き物の中でも植物の中でも一番大きいものっていうふうに言われているその、まあ、木ですね、はい、でこちらももう植えてから20年以上経つと思いますけれども、まあ、最初に来た時はですね4メートル5メートルぐらいの木だったんですね、はい、それがもう植えてもこれだけの大きさにどんどんどんどんこれから大きくなってまたどんどん高くなっていくと思うんですけれども、はい、
木漏れ日の感じのとこにベンチが並んでて、
うわー、おしゃれ、
おしゃれじゃないすごく、
おしゃれ、ここも撮影スポットだね。いや通ですよねここ。
あ、そう、通なんですよ。
通ですよね、改めて確認ですけど。
来てください、ね、はい。
さあガーデンの中ほど来ますと、うん、今度はピンクの桜っぽいものかな、
うん、はい、うん、そうですね、こちらに植わってるのがもうあの基本的にまあ桜を植えてるんですけれども、
ああ、ね、
はい、そうです。桜といえば皆さんソメイヨシノ、うん、あの想像すると思うんですけれど、ソメイヨシノはあの、まあ、数本しか実はなくてですね、うん、あのここにはその桜の種類で、まあ、約30種類ほど あのいろんな桜を植えています。はい、で今あの花が咲いていたりするのがですね、あの熱海早咲き桜とかですね、河津桜とかそういったものが咲いてるんですけれども、また順番に30種類ほどありますので、4月の下旬頃まで楽しんでいただくことができますので、はい、長期間にわたっていろんな種類を見ていただくことができます。
なるほど、はい、ちょうど今3月中旬の私たちが、見ているのはこれが
珍しいあの桜の種類ですけれども、オカメという種類ですね、はい、これ、はい、少し早く咲く桜ですよね、濃いですよね、濃い花の色、
あの軸の部分の 濃いピンクと、うん、花びらに向かってグラデーションでこう薄くなっていくんやけど、うん、鮮やか
ね
桃とか梅とかみたいな鮮やかさですよね、
うん、そうですね、またソメイヨシノとはまた違ったこう良さっていうのがあると思いますので、
なんかお花もちょっと小ぶりな気がしますけどね、可愛、うん、ね、
ちょっと、うん、
リンリンって感じ
ね、かわいいのがたくさんついてます ね、
いやー、改めて今ベンチに座ってぼーっとさせてもらってますけど綺麗かったね、
綺麗かったですね、なんかこう残したいですよね、そういう写真としてでもそうですし、
それでですね、今の第17回になるんですけれども、親子写生大会を開催いたします。はい、今年ですね、4月の15日日曜日にこちら開催をいたします。まあ、通常ですね、入園料が1200円大人かかるんですけれども、この日はまあ大人が800円ですね。で、あと中学生以下は無料という形で、はい、しておりますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。で、こちらの締め切りが4月の8日までなんですけれども、申し込みの方はですね、朝摘の総合案内所、また赤塚 FSC パビリオン、またレッドヒルヒーサーの森の方で申し込み用紙を配布しておりますので、はい、そちらにご記入いただきまして、お持ちいただければご参加いただけますので、はい、ぜひお越しください。
いいね、絵を描くポイントを見つけながら花を見るっていいね、
いいですね、
いいなって、あなた軽々しく言いましたけどあなたに絵心っていうのはありましたっけ。
いや、こんだけいいもの見たら描けるんじゃないですか。
あれですか、アツさんの写生大会もしてもらったら、誰かにお花とともに
書いてってね、ああいいかもしれない、ね、
撮影会ならぬアツさんを写生する会ってどうでしょうか。
そうですね、写生大会にぜひお越しいただきます、はい、
モデルになるってことですよ、
ご案内させていただきますので
アツさんわざわざ書きたいと思うんだろうか、ね、違いますよ、お花をぜひ書いてください ね、はい、今日はダイダイさんにご案内いただきました、もう本当に素敵な森でした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナームービー紹介コーナーはこの方です。
はい、映画館から来ました109シネマズ名和のスタッフ伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今週末公開の映画どうぞ。
はい、2作品ございます。はい、トレインミッション、3月30日の本日、はい、金曜日公開となりました。またまたリアム・ニーソンさんです。で、電車で人を探してほしいという依頼を受けて、うん、いいよ探してあげようと言っていたら、いろいろな事件が起こって、巻き込まれていって、またいろんなアクションいっぱいしないといけなくなってきたリアム・ニーソンさん、そしてまた家族がさらわれてしまいます。
何このリアム・ニーソンさんって、何
リアム・ニーソンってほら96時間とかやってた、96時間リベンジとかで娘がさらわれた取り返すためにじいちゃんなのにすごい強いみたいな、ガンガンこう敵を倒していって取り戻すみたいな、ちょっとブチ切れたじいちゃんなんですよ。
主役のリアム・ニーソンさんは毎回演じるたびに設定の家族を奪われちゃうわけね。
そうそうそう、
そういう意味ね。
絶対96時間見てる人はまたさらわれるのかっ て、
ってなるわけね。あ、わかりました。そういうことね。
今回も息子と妻がさらわれます。人質になっちゃいます。
お疲れ様です。
で、報酬ももらえるけど人質も取られてるから、そのミッションをクリアするしかないということで、クリアしているうちにいろんな陰謀が巻き込んできてややこしくなっていくというサスペンスフルな作品となってますよ。
なるほど。ということで、毎度おなじみのリアム・ニーソンさんが出演されています映画トレインミッション、すでに本日から公開中です。
はい、続いて3月30日ペンタゴンペーパーズ、今日公開となりました。
これすっごい見たいんですよ。アカデミー賞にもノミネートされてましたね。
あ、撮ってはない？
はい。
撮ってはない。いや、すごい人が出てるから、うん、なんか撮んのかなと思ったの。監督がスティーブン・スピルバーグ、はい、主演がメリル・ストリープとトム・ハンクス、
メリル・ストリープさんは相変わらずノミネートはされていましたよ。
あ、ね、演技がね、は
い、そうなんです。
ずっとすごいんですよね。
何度ノミネートされるんでしょう
そんな二人がタッグを組んで、はい、監督がスティーブン・スピルバーグ、見せないわけはないですよね。どんなお話かというと、ペンタゴン・ペーパーズ最高機密文書という形になっているんですが、はい、ベトナム戦争に関する機密文書の一部が、ニューヨークタイムズっていう新聞社にすっぱ抜かれて世に出てしまったためにすごい話題になるわけで、ワシントンポストっていうライバルの新聞社がそれよりも上を行くために全貌を明らかにしようとするんですね、その機密文書のベトナム戦争に関する。でも政府はそれは出してほしくないから結構邪魔をしてくる。報道の自由と政府の思惑とがぶつかり合ったこう 水面下でずっとこう動いていくような話ですよね。
なるほどね。
はい、なので社会派
忖度ですかみたいな話ですね。
忖度です、はい、報道の自由か信念か、
そう、難しいところですよね。
そうだって政府に立てついちゃったら新聞社ごと潰されちゃうかもしれないんだよ。ね、全員が、
ね、あってはいけませんけどね。
そうですね。そういうことはね。そうだけども水面下だから分かんないでしょ。なんか全然ね違う罪を着せられてさ全員捕まっちゃうかもしれない。
まあね、
そういう状況に追い込まれたんかだけども、はい、本当のことを暴く方が大事なんじゃないかっていうお話。
はいはい、ペンタゴンペーパーズ最高機密文書本日より公開です
。暑、はい、で3月30日といえば、はい、宣伝させていただきたいことがあります。告知に来ました。
は、何でしょう。
映画ではございません、はい、舞台の告知をさせていただきたいと思いまして、はい、
ちょっと、はい、その話に行く前に整理しましょう、う
ん、はい、
ここからのお話は、はい、109シネマズ名和とは一切関係ないですね。
あ、関係ない
ないですね、そこはっきりしておきましょう、う
ん、だって舞台の話だもん。
そうですよね、うん、
映画じゃないです。
ここからは誰の話ですか。
伊沢の話です。
そうですね、
はい、個人的かよ。
そう、そこ整理しとかないとさ、うん、聞いてることややこしくなっちゃうから、う
ん、伊沢の話を聞いてください。
はい、はい、わ、はいはい、かりました。
伊沢がね、舞台に出るんだって、
はあ、
うん、で、その舞台が4月の22日の日曜日に伊勢ハートプラザみそのっていうところで上映されるんです。
はい、
で、油屋おこん夢語りフェスっていう作品なんですよ。
はい、
昔の話で、
はい、
遊郭のお話で、
はあ、
はい、私は遊女ではございません、うん、遊女の子供
子役なんだ
子役
現在おいくつでしょう。44、
わー、し、
し、なんですけども
子役、
子役なんだそうです、はい、ね、これどういうお話になるんですか。
うん、わかんない。
あんた演じてるやろ。
すいません、何しに来たんですか。公共の電波なんですから一応。
ほら、でも映画館の一スタッフである伊沢が頑張ったわけですよ。ちょっとかわいそうだから言ってあげようと思う人いませんか。
すいません、その角度で来る。
で、それでチケットが欲しい人はどうしたらいいですか。
あ、4月の1日に公開録音があるんですよ、
はい、ありますね。
アツとエリカと伊沢とみんなのラジオも。
違う、タイトル間違えてください。勝手に
その時にもしよかったら。
ちなみにチケット前売りはおいくらでしょう。
はい、前売り2000円となっております。
はい、4月22日日曜日、伊勢市ハートプラザみそのにて行われます舞台油屋おこん夢語りフェス、舞台初出演という伊沢さんの、うん、勇姿を見にお越しいただきたいと思います。、はい、前売りチケットを4月1日あさっての公開録音で販売するということです。はい、こういうこと。
そういうこと。
すいません、もうちょっとまとめてきてもらって。
もうエリカさんのでいい。エリカさんのでいいよ、もう。
はい、ということで、はい、伊沢さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、今日も粛々と終わりました。
はい、ありがとうございます。まだエンディング放送中だからね。
そうか、
あ、そうだったね。
はい、
いや、アツさんもうがっつり年度末ですよ。
そうなのよ、早いっすね。
年末よりもさ、年度末の方がやっぱりこの放送業界って一つ区切りだよね。
そうですね、バタバタしますよね、う
ん、
この時期ね。
なんとなくね、うん、でも本当に無事に来年度を迎えることができそうです。
はい、
はい、ありがとうございます。引き続き、うん、ゆるくお付き合いいただける。目指すところは私、所ジョージさんの立ち位置。いや、高いですよ、ね、すごい目標として高いんですけど、うん、もう本当にずっと長く続く番組っていうんですか。
そうですね、
そういう番組を目指したいですね。
そうですね、
はい、
う
ん、そしてアツさん、まあ、1月1日に、うん、
はい、
久しぶりのアルバムをリリースされて、
11年ぶり、
ね、でリリースライブをやったりとか、うん、あとファンクラブイベントもね、はい、この間終わりましたけども、はい、今回のアルバム評判はいかがですか。
うん、まずはジャケットがね、 大好評で、
うん、
ジャケット写真
あのちょっと昔郵便局として使われていた場所のリノベーションしたカフェなんだよね。
そうなんです、カフェなんですけど、うん、その前に、
カフェの前で撮った。
で、まあ、今から旅に出かけるぞみたいな感じで荷物を積み込んだ車が止まってて、そこにまあ佇んでるっていう感じなんですけど、うん、まずジャケットに皆さん反応してくださるっていう。
だからそこがさ、うん、近頃のこう配信シングルとかそういうリリースが続いてますけども、それにはない
醍醐
味だよ ね、ジャケ買い
っていうのをね、
うん、まあ、分かりました、それはいいとしましょう、はい、漢字の中身です。
中身ですねまあ11年間リリースしてなかったから
本当に長いことリリース何してたんでしょう、まあ、でもさ旅にいっぱい出てさ、でそのために歌とかもいっぱい作ってたし、まあね、やってることはやってたよね。そうなんです、何かしら、
まあ、ライブで好評なものを形にしてるので、なんか凝縮されてるねって言ってはいただけますね、曲自体が。でしかも11年間ずっと歌ってきた曲なので、歌い慣れてるのもあるんですよね。
あ、そういうことか、うん、取れたて新鮮な大根の良さもあるけれど、うん、散々漬け込んで熟しきったたくあんみたいなことね。
そうですね、10年間タレ変えてませんみたいな、うなぎみたいなさ
ごめんごめん、例えいいのこれで大丈夫、
はい、そんな感じですかね。
でもあつさんの新しいアルバム、はい、ソングレター
歌の頼り、
はい、こちらただいま絶賛リリース中になっております、はい、そのあつさんの CD を買っていただくのに絶好の機会があります、うん、
はい、
3月31日明日は、
はい、イオンモール名はキッズカラオケ大会2018決勝大会がございます、
は
い、
決勝は午後1時から、うん、イオンモール名和の花勝負の広場で開催されます、はい、どなたでもご覧いただくことはできますので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、司会が私ただえりか、
そう、
審査員があ
つと、今聴いてもらってるエンディング曲を歌っているムッチーさんが審査員にお越しいただきます、
はい、そして翌日4月1日は、
うん、アツとエリカとみんなのラジオ公開録音ございます、
はい、スペシャルゲストは
佐々木理子さんですね、
アニメデュエルマスターズのエンディング曲をリリースしたばかりという彼女、うん、
はい、
どんな歌声を聴かせてくれるのか、はい、どうぞ楽しみに聴いてください、はい、時間が、
はい、第1ステージが12時30分そして第2ステージが、午後3時30分からとなっております。
こちらも1回花勝負の広場となっています、うん、ではそろそろお別れですね、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。